おはようございます。よろしくお願いいたします。それでは、本日の説教箇所、17章の10ルカの福音書17章19節をもう一度お読みして一言お祈りをして始めていきたいと思います。ルカの福音書17章19節、それからイエスはその人に言われた。立ち上がって行きなさい。あなたの信仰があなたを救ったのです。お祈りいたします。御在天の愛する天の神様、あなたの皆が崇められますように、今日このようにケアします兄弟姉妹とともどもに御堂に集められ、あなたの御言葉をともに味わう幸いをありがとうございます。賭けの多いものが語りますので、どうぞあなたがその御言葉に光を与えてくださり、聖書のその御言葉の真理を分かりやすく語ることができますように、どうぞあなたが導いてください。すべてのことをあなたにお委ねして、はじめにイエス様の御名によってお祈りします。アーメン。本日は、テーマは神の憐れみと恵みに感謝する、感謝するというのが一つのポイントになります。先ほどの、賛美にもありました通り、感謝する。皆さんは最近誰に感謝してしましたでしょうか。日々の生活でどんなことでありがとうという言葉を言ったでしょうか。なかなかこれ家族でも社会でも教会でもなかなかそのありがとうってこう言いづらかったり、なんか言うのがね、こうちょっと恥ずかしかったりとか、なかなかこう感謝をありがとうという言葉で表現するというのは難しいことではないでしょうか。今日はこのツァラートという重い皮膚病を癒された10人の人の出来事から、感謝の祈りの大切さについて共に学んでいきたいと思います。イエス様の与えられた恵みを感謝して、それを行動に表すことの大切さを共に学んでいきたいと思います。まずはじめに、このルカの福音書17章の、1節から10節までのアウトラインを、見てまいりたいと思います。こちらには弟子たちに語られたもので二つのことが求められている箇所です。一番目は、他の人々につまずきを与えないようにするとともに、罪を戒めた上で許すという、まあ、難しい要求であります。そして二番目は、これを実行するためには桑の木を海に移すほどの奇跡が必要ですが、信仰によってそれをなすべきだという、そのような求めであります。しかもたとえそれを成し遂げても、なすべきことをしただけですと言わなければならない、本当にこうハードルの高いことが弟子たちに求められております。人を指導する者、また上に立つ者にはそれほどの高潔さが求められているのではないでしょうか。まずこの1節から4節で、イエス様はつまずきを避けるように教えられました。小さなものを大切に、そして許すようにという教えです。そして、5節6節では、弟子たちは信仰の不足を痛感して主に助けを求めたときに、主は教えられたわけですね。からし種の信仰を働かせるように、また謙遜なしもべの心をここで求められました。そして7節から10節では、ルカがそのように教えられていたとき、弟子たちが信仰の模範として学ぶべき人の証をここに記録しているわけであります。この本日のサマリアとガリラヤ座会のこの人も、あなたの信仰があなたを治し救ったと言われた人の一人であります。 ここに出てくるサマリア人の信仰を通して、祝された信仰生活の秘訣を共に学んでいきたいと思います。では、細かく見てまいります17章の11節から14節をもう一度お読みします。17章11節。さて、イエスはエルサレムに向かう途中、サマリアとガリラヤの境を通られた。ある村に入るとサラートに侵された10人の人がイエスを出迎えた。彼らは遠く離れたところに立ち声を張り上げて、イエス様、先生、私たちを憐れんでくださいと言った。イエスはこれを見て彼らに言われた。行って自分の体を祭司に見せなさい。すると彼らは行く途中で清められた。このルカの福音書のみに記述されております10人のサラートに侵された人たちの癒しの物語がここに記されております。この記事の直前には先ほども申しました通り、イエスがしもべとしての在り方を語っていることから、神の恵みに感謝するしもべとしての姿勢をこの箇所では語るものであります。この奇跡が起こった場所は具体的には記されていないわけであります。11節に、書いてあります通り、12節ですね。ある村に入るとというふうに書かれております。それはサマリアとガリラヤのちょうど境を通っていた時のことでした。イエス様はこの見捨てられたように感じていたサマリア人の地にも十字架におかかりになるその大事な時に、あえてそのような時にその場所に足を伸ばして、特にその民の中でも惨めな立場にいて希望もなく神に見捨てられ呪われた病の中で暮らしていたサラートの者たちが癒しを嘆願するその近くにまで足をイエス様はわざわざ運ばれた箇所であります。サラートに侵された人は律法により他の人と距離を置かなくてはならないというふうに旧約聖書に記されております。開かなくて結構です。旧約聖書のレビ記13章46節199ページですね。旧約のこのようなことが書かれております。レビ記13章46節。その幹部が彼にある間、その人は汚れたままである。彼は汚れているので一人で住む。宿営の外が彼の住まいとなる。このように距離を置かなくてはならないことになっていました。伝染力は弱くとも、移ることや人々が嫌う要望になってしまうため、宗教上の理由以外にも彼らは人々から隔離隔絶されていたわけであります。その中でこの10人は知り合ったのではないでしょうか。そこで彼らはイエスを見ると、遠くからですね、遠くから大きな声でイエスに呼びかけた、ということが書いてあります。12節、13節ですね。彼らは遠く離れたところに立ち、声を張り上げて、ですから遠くから叫んだわけですね。彼らは共に励まし合ってイエスに助けを求めた。しかも彼らは謙遜であったわけです。病がうつらないようにこれは遠くから離れて主に願ったのであります。彼らの求めは病気病の癒しであったわけですね。しかしその言葉は何と書いてあるかというと、13節の後半、イエス様、先生、私たちを憐れんでください、癒してくださいではなく憐れんでくださいという声をかけたわけですね。彼らの耳にも当然癒し主であるイエスの噂というのは届いていたはずですが、癒しは主の憐れみの技であるという、そのような考えの中で憐れんでくださいというふうに遠くから声をかけたんですね。イエスもまた彼らに近づくことなく遠くから声をかけられたので、イエス様もこれ遠くから声をかけたんですね。 イエスの癒しの方法というのは、同じ病であっても、その多様、その時と場合によってこう変えているわけです。決してサラートの人を忌避、嫌ってこう避ける、ということではなく、別の場面では同様のサラートの人に触れて癒されたという記事も書かれております。それは、ルカの福音書の、これはちょっと開いてみましょう。ルカの福音書5章の13節、少しめくっていただいて、新約聖書、ルカの福音書5章13節、新約聖書118ページです。イエスは手を伸ばして彼に触り、私の心だ、清くなれ、と言われた。するとすぐにサラートが消えた。ここではイエス様は触ってるんですよね。サラートの患者に触って癒しているわけであります。イエスの応答というのはどこまでもその人の信仰に対する応答であって、遠くから声をかけた彼らの姿勢に対してそのようにしたのではないでしょうか。そして、14節の言葉ですね。イエスはこれを見て彼らに言われた。ルカの17章に戻っています。言って自分の体を祭司に見せなさい。すると彼らは行く途中で清められ、というふうに書かれております。これはザラートが癒された人が行う祭司に見せるという手続きの促しだったわけですね。彼らがイエスの言葉通りに、その言葉通りに行動したときにこの癒しを体験するわけです。彼らは行く途中でも清められてるんですね。これね、素直に従って。ここで私たちに適用されるのは、神に信頼して、そのうまくいくかどうか確認が取れてない、確証がない場合でも、神が言われたことに従って行動することができるかどうかということは、ここで私たちにも適用されることではないでしょうか。彼らは御言葉だけをいただいて信じる信仰を持っていたわけですね。言って自分の体を祭司に見せなさいと答えられたイエス様の言葉を彼らは信じて向かった。祭司はザラートが癒された時にそれを調べて清いと宣言する役も担っていました。これは開かなくても結構です。旧約のレビ記13章13節、旧約聖書197ページです。レビ記13章13節にこのように記されております。祭司がそれを調べる。もしそのザラートがその人の体全体を覆っているなら、祭司はその患者を清いと宣言する。すべてが白く変わったので彼は清い。このように祭司はそのザラートが癒された時の宣言するその役も担っていました。これに対してナーマン将軍というのが旧約聖書に出てきますよね。ナーマン将軍だと第二列王記の5章の10節から12節、旧約の657ページです。これも開かなくても大丈夫です。旧約聖書657ページですね。この、ナーマン将軍というのは、言葉だけでは満足しなかったっていうのがここに書いてあるんですね。10節から12節お読みします。列王記第25章10節から、エリシャは彼に使者を使わしていった。彼にというのはナーマン将軍のことです。ヨルダン川へ行って7回あなたの身を洗いなさい。そうすればあなたの体は元通りになって清くなります。しかしナーマンは激怒して去り、そして言った。何ということだ。私は彼がきっと出てきて立ち、彼の神主の名を呼んで、この幹部の上で手を動かし、サラートに侵されたこの者を治してくれると思っていた。ダマスコの川、アマナやパルパルはイスラエルのすべての川に勝っているではないか。これらの川で身を洗って私が清くなれないというのか。こうして彼は憤って人についた。 このようにナーマン将軍は言葉だけでは満足せず、それに従わなかったというのがここに記されております。さて次に戻ってこなかった9人の記事です。15節16節、ルカの福音書15節16節に戻ります。そのうちの一人は自分が癒されたことがわかると大声で神を褒めたたえながら引き返してきて、イエスの足元にひれ伏して感謝した。彼はサマリア人であった。10人のうち9人は癒されるとそのまままっすぐ祭司に見せるために行ってしまったわけですね。しかしただ一人だけこのイエスに感謝するために戻ってきた者がいたんです。その彼がサマリア人であったというふうにここに書いてあるんですね。他の9人というのは癒されたらもうそれっきり、彼らは自分が癒されたらこれまでの求めとか主への信仰を忘れてしまって、そのまま戻ってこなかった。このサマリア人というのは紀元前722年、北イスラエル王国がアッシリアに侵略された際に外国人と結婚した民族であります。その当時、一般のユダヤ人はサマリア人を混血のゆえに軽蔑して、そして差別し、付き合わず旅行などするときはサマリア人の住む地をあえて迂回して通らずにこう行っていたわけでありますね。そのようなサマリア人は歴史的にユダヤ人と仲が悪く、誠の神以外に偶像も礼拝していたわけであります。通常ユダヤ人とサマリア人というのは触れ合わない、交際をしないんですが、この場合には同じ病を患っていたという、まあ、その同胞感というか同志感があって、他の9人と彼は共に生活をしていたのではないでしょうか。これはザラートという病の恐ろしさとともに、やはりその、共同体から阻害された者たちの、まあ、連帯感というんですかね、傷を舐め合う連帯感、それが通常の習慣を超えて結びつけていたのではないでしょうか。それでは他の9人というのはなぜ戻ってこなかったのか。癒されたことがやはり嬉しくて、もう自分のことで精一杯、治ったらこんなことをしようって思ってたことがたくさんあったのではないでしょうか。彼らの求めというのは、その戻ってこなかった9人の求めというのは、自分のこの世での祝福、この世での祝福でしかなかったのではないかというふうに思います。しかし、それは彼らだけに限らず、多くの病を癒していただいた人たちも同様であったのであります。イエス様が癒された人、恵みを与えた人っていうのは、おそらくもう何万人という数、いたと思うんですね。それでも主の弟子はそれほど多くなかった、癒されて従おうとしたものとして記されているのは、聖書の中では、ルカの福音書8章の38節に書いてあります、ゲラサの悪霊に疲れた男、また、ルカの8章の1節から3節に書いてあるマグダラのマリアぐらいがしか書かれてないわけであります。私たちもこの、社会で喉元すぎれば暑さを忘れるというようなことわざありますよね。また、苦しい時の神頼みとか、まあ、このことが我々、求道しているものにも言えるのではないでしょうか。苦しい時、辛い時に救いを求めても、自分の抱えていた問題がなくなると、まあ、離れてしまう、忘れてしまう。まあ、それはそれで信仰で、ではないとは言い切れませんが、やはり豊かな実を結ぶためには、主のもとに留まることが重要というふうに聖書は語っております。ここは、 開いてみましょう。ヨハネの福音書15章の1節から5節、新約聖書215ページです。新約聖書215ページ、ヨハネの福音書15章1節から5節まで拝読します。私は誠のブドウの木、私の父は農夫です。私の枝で実を結ばないものはすべて、父がそれを取り除き、実を結ぶものはすべて、もっと多く実を結ぶように刈り込みをなさいます。あなた方は私があなた方に話した言葉によってすでに清いのです。私にとどまりなさい、私もあなた方の中にとどまります。枝がブドウの木にとどまっていなければ自分では実を結ぶことができないのと同じように、あなた方も私にとどまっていなければ実を結ぶことはできません。私はブドウの木、あなた方は枝です。人が私にとどまり、私もその人にとどまっているなら、その人は多くの実を結びます。私を離れてはあなた方は何もすることができないのです。ルカの福音書の17章に戻ります。彼は大声で戻ってきた、サマリア人は大声で神を褒めたたえながらイエスのところに戻ってきたわけです。彼はこの癒しがイエスから来たものであることを認めただけでなく、何としても、ここが重要ですよね。何としてもその恵みをくださった感謝を表したい。神様に感謝を表したいという意思で、を持っていたわけです。そして、主は行って自分の体を祭司に見せなさいと言われたが、彼はすぐに感謝したわけですね。まず、こちら、15章、15節16節読みます。そのうちの一人は自分が癒されたことがわかると、癒されたことがわかるってこと、行く途中で清められたって書いてありますから、もうすぐに戻ったんですね。これね、大声で神を褒めたたえながら引き返してきてイエスの足元にひれ伏して感謝した。彼はサマリア人であったというふうに記されております。彼の行動というのは、一つ目が、まず、大声で神を賛美した。まず、神様に感謝した。それが一番です。そして、イエス様のもとに引き返してきた。それが二番。そして、三番目には、平伏して感謝した。私たちが神の恵みをいただくのは、自分が幸せになるためだけではないわけですね。まず第一に神の栄光を表すため、これが私たちに求められていることです。以前フットサル協会でも参加しましたが、その時に習志野の松山牧師がショートメッセージでおっしゃってました。神の栄光、神の栄光って何ですかって。皆さんよく神の栄光を表すってどういうことですか。子供たち向けにね、分かりやすく言った。この言葉すごく印象的でした。神様が一番である。神様が一番であることを表すんだよって。ああ、なるほどなって、本当に私はすごくその時に腑に落ちました。神の栄光というのは神様が一番であることを表すことだというふうに力強くメッセージされておりました。すぐに感謝を捧げる姿勢をこのサマリア人の姿から私たちは教えられます。神への感謝というのは先延ばしせずに、その時その時その都度ですね、言い表すことが重要ではないでしょうか。イエス様の前にひれ伏す姿というのは、あたかも神様を礼拝する姿にかぶるわけであります。感謝に満ちたクリスチャンだけが神の恵みを理解することによって成長することができるわけです。神様は私たちが感謝することを決して強要とか強制はしてないんですね。しかし神様は私たちの感謝を喜ばれる方でもあります。そして神様は私たちの感謝に応じてご自分についてもっと私たちに教えようとしておられるのではないでしょうか。最後の箇所、 17節から19節をお読みします。するとイエスは言われた。10人清められたのではなかったか。9人はどこにいるのか。この他国人の他に神を崇めるために戻ってきた者はいなかったのか。それからイエスはその人に言われた。立ち上がって行きなさい。あなたの信仰があなたを救ったのです。イエスは感謝をするために戻ってきた男を見ながら、残りの9人に対する失望ですかね、これね、失望を語られる。この他国人の他に神を崇めるために戻ってきた者はいなかったのか。多分これ怒ってたと思いますね、失望して。この表現には本来神に選ばれた民であるはずのユダヤ人が神に感謝を表せないことへの批判が混じっているのではないでしょうか。またイエスは癒されたサマリア人が感謝する姿を神を崇めるためというふうに評価されてますね、ここでね。彼の行為が癒してくださったイエスへの単純な感謝ではなく、神様への賛美と礼拝の姿勢であるとイエス様は認めておられるわけであります。イエス様は彼を祝福する。立ち上がって行きなさい。19節。主は彼の病を癒すだけではなくて、彼の生涯をもここで祝福されたわけですね。主が私たちの生涯を祝福することは、主が一度病を癒されるよりももっと大きな最大の祝福ではないでしょうか。最初にイエスは彼を励ますように、あなたの信仰が、最後にですね、すいません、最初ではなく最後にイエスは彼を励ますように、あなたの信仰があなたを救ったのですというふうに19節で言われました。イエスは彼の信仰を認められ祝福された。単に病が癒されたことにとどまらずに、彼が信仰によって、その信仰によって救われたことをここで表しているわけであります。イエスの癒しの御業には信仰が必ず必要とされております。他の9人の者たちにもイエスに期待し求める信仰は多少なりともあったわけですね。しかしそれを表明する行動、祭司のもとに行く、その行動もあった。しかしイエスに評価される信仰ではなかったんですね、その信仰というのは。イエスが評価された、あなたの信仰というのは、感謝を持って、ここで感謝ですね、感謝を持ってイエスに近づいたこのサマリア人の信仰ではなかったのではないでしょうか。恵みを受けるばかりではなく、恵みに応答して自分でできる形でイエスに近づいて感謝を捧げる姿勢、これこそが私たちにも求められている姿勢ではないでしょうか。ここで結論です。この19節ですね、あなたの信仰があなたを救った、この救いは罪からの、先ほども申し上げました通り、罪からの救済とも病からの解放とも取れる。いずれにせよ、人間にとって幸いなのは単に恵みを受けることではない。これは誰からどのようにして受けるに至ったかまでも知ること、それこそが幸いな人生につながるのではないでしょうか。サマリア人は主の語りかけによって、主こそが誠のメシアであり、この方に より頼む信仰が自分と神と結びつける大切な技であると明確に語ります。当初この12節では、冒頭申し上げました通り、彼らは遠く離れたところ、遠く離れたところから、イエス様に語りかけてたんですが、最後のこの16節では主の足元、遠くからも主の足元に近づくに至った。まさにこれは信仰のなせる技であったのではないでしょうか。この感謝の信仰によって彼は癒され、主に近づいたわけですね。主への感謝のを表す、これもまた私たちの信仰を成長させる素晴らしい秘訣の一つであることは間違いないと思います。 私たちは神様からたくさんの恵みをいただいております。聖書における恵みというのは、受けるに値しないものに与えられる神様の好意と言えるのではないでしょうか。その人にふさわしいものではなく、その人が必要としている、その必要を与えてくださるのがこの恵みです。その恵みを味わっていながら、与えてくださった方、生かしてくださっている方への感謝を表すことを私たちは忘れがちではないでしょうか。私たちがたくさんの恵みを経験し、それを一つ一つ数えて感謝するときに、イエスとの関係も深められ、イエス様を近くに感じる歩みとされていくのではないでしょうか。先ほども申し上げました通り、家族においても、教会においても、社会においてもですね、あらゆる場面で、ありがとう、ありがとうっていうこの感謝する、この言葉が良い関係を築く秘訣ではないでしょうか。三沢先生がよくおっしゃってました。新生歌の172番ですね、数えてみよ主の恵み、ことあるごとにこの先生おっしゃってましたね。数えよ主の恵み、数えよ主の恵み、数えよ一つずつ数えてみよ主の恵み。私たちも神様から与えられている、本当に生きていること、今日ここに教会に来られていること、これも感謝です。これを神様に感謝することが重要だと思います。3年半前ですかね、私の母の天に召されましたが、本当に堅くなに主を、キリスト教を拒んでました。本当に長く、もう10年以上ですかね、もう絶対に信じない、そんなの信じても天国になんて行けるわけがない。しかしだんだん病が進み、最後少しずつ、その私が手伝いに行ったりして帰るときに、今日ありがとう、ありがとうって言葉がね、少しずつ出てきたんですね。ですから神様は少しずつ少しずつ、その砕いてくださって、その感謝するという心を母に芽生えさせてくださり、最後は救われました。本当にこれこそ神様に感謝するべきことだと私は思います。神は私たちにすべてのことについて感謝する。第一テサロニケ5章18節ですね。主が良くしてくださったことを何一つ忘れないことを望んでおられるわけです。主に感謝することこそ、主の愛と憐れみの大きさに気づく秘訣ではないでしょうか。困難な状況にいるとき、感謝するっていうことは本当に難しいことかもしれません。しかし苦しい時にこそ、今まで主が与えてくださった恵みを一つずつ一つずつ思い出して感謝することによって、主がどのような方であるかということをそれぞれが再確認して信仰を回復させることができるわけであります。最後に詩編の103編1節から5節を読んで終わります。旧約聖書1040ページです。旧約聖書1040ページ詩編103編1節から5節、旧約聖書1040ページ詩編103編1節から5節。我が魂よ、主を褒めたたえよ。私のうちにあるすべてのものよ、聖なる皆を褒めたたえよ。我が魂よ、主を褒めたたえよ。主が良くしてくださったことを何一つ忘れるな。主はあなたのすべての咎を許し、あなたのすべての病を癒し、あなたの命を穴からあがなわれる。主はあなたに恵みと憐れみの冠をかぶらせ、あなたの一生を良いもので満ち足らせる。あなたの若さはわしのように新しくなる。お祈りをいたします。御在天の愛する天の神様、あなたの皆が崇められますように、今日はザラトに侵された10人が共に癒される記事から、一人のサマリア人が戻ってきて神様に感謝を捧げた、 そのような記事を通して私たちも日々この教会や家族や社会においても感謝することを忘れず、何よりも神様の栄光を表す、神様を一番として神様に感謝することを忘れずに、今まで神様がよくしてくださったことを何一つ忘れずに歩んでいく、その信仰をどうぞあなたがさらに引き上げてくださいますようにお願いいたします。この祈りをイエス様の御名によってお祈りします。アーメン。